エマ放送協会第2幕特別編です。
帝国恋物語エマの舞台、現代とは違う、19世紀の英国という時代ならではの部分についてちょっと語っていただきたいと思うんです、はい、いかがですか、書いてきた人
まあ書いてあるんですけど、まあ、やっぱ頑張ってると、うんうん、やっぱ誰かこう見ててくれる人が、うん、助けてくれる人が、うんまあ、いるんだなというのが、まあうんまあ、ドラマですからね、うん、必ずしもなんか悪いことばかりじゃなくて、うん、頑張っていれば報われるとか、うん、そういうのもあるし、あとまあそうですね、基本的にはそのエマとウィリアムの恋愛をこうというかその社会を描いているので、うん、まあ他の時代背景は僕は詳しくは分からないんですけど、うん、それこそね婚約破棄だなんだしたらもう自分のね当人同士だけじゃなくて、うん、周りの人からいろんな陰口言われたり、うん、いろんなとこで噂になったり大変だなと思って、うん、下手にこうなんかね、うん、すごい家なんかに生まれてたらもう大変だったんでしょうね、うん、
ぶっちゃけその100年前の英国には生まれたくないどうですか、
ね、1週間ぐらいならね
旅行的な感じ
で、ちょっと味わってみたい気がしますけど
ね、まあ、ただそこにポンって生まれちゃえばもうその時代だから、うん、この今の自分の状態からじゃあそこに戻ってごらんって言われるとそれは確かに大変なのかなと思うんですけど、
メイドさんにはなりたくない、変な質問です。
憧れたことはないかな。うん、
でも羊とかいいね。
羊。
羊。
ああ、羊とかならいいね。
羊じゃないね。
羊じゃないね。
羊ね。
羊ね。
ダンディーなのは前提ですけどね。ダンディーな羊になるよね。
逆にメイドさんを使ってみたいとか、羊のいる生活に憧れるとかありますか？
なんかリスクが重そうな気がして、
全部自分基準だからいけないよね、うん、今の自分の生活基準だから、うんうん、
枠は枠から出ないと、
いやなんか全部をやってもらうっていうのもこれはこれきっと大変なんだろうなっていう気もしますけどね、楽ですかね、
うん、そんな役をやっている、
あーそうですね、うん、一人になりたいと思っちゃいそうな気もするんですけど
いつも兄がこう、
そうですね、まあ、兄だったら、ね、すごくなんかいいなと思うんですけど、いろんなきっとメイドさんがいるから、合わない人もいるかもしれないし、
絶対いるとね、私リコさんにちょっと伺いたいんですけど、今週のオンエアで、うん、あのプラムプディングを、うんうんうん、がある回がカラーで見て、あんなに真っ黒なんだってびっくりしたんですよ。あれは何なんですか？
あれはなぜ黒いんだろう。あれはなんか黒糖だったかな、ちょっとごめんなさい成分までは覚えてないんですけど、
うん、結構私の中であれをこう喋った時っていうのは、うん、こう割となんだろうな、ドライフルーツみたいなのがいっぱい入ってて、
そうですそうです、
ちょっとそうなんだろう、うん、
干しぶどうとか、あとその本当だから、クロスブリとか黒いそのプラムとか、そういう黒いその干しドライフルーツいっぱい入ってるので、それの色も
あると思うんですけど、イカスミみたいに真っ黒です
ね。でもあれ本当の色なんですよ。
これすごい、確かに美味しそうには見えないなっていう色だったのがびっくりしたんですけど。
そうですよね。
あれはドイツ、まあメルダースキーがドイツじゃないですか、うん、あれはドイツのものなんですか？
でもイギリスのものですね。
じゃあイギリスのクリスマスはあれをみんな家庭で作って食べる
んですね。なんか1年間とか、なんかずっと寝かすとかいう説もあって、なんか作るのに1日かかるとか、
じゃあ保存食
じゃないけど、砂糖がものすごい入ってるんで、
うわ、
うん、甘い、超甘い。
だからもうほんの薄く一切れでいいんですね。
そうそう、なんかほとんど口をつけないで
来ましたよね。そう、あのターシャがドーンと持ってきたのがこうなってる、この辺がちょっと切られてて、あ、ここがご家族が食べたんだな
お裾分けってお裾分けっていう
量じゃなかったですよね。ちょっとびっくりしたんで、
うん、ドイツの方だしきっとなんかお口に合わなかった
気持ちちょっと食べてみたい、
ね、そうそう中に仕込まれてるものをみんな入ったまま来ましたから
確かにな
んかそういうその中に、映像の中に出てきてちょっと気になるものとかありましたか今まで
意外とこのね食べ物がの描写がとても美味しそうで、うん毎回毎回あのオープニングの目玉焼きとか、うんうん、夜見ると美味しそうだなと思って見てたりするんですけど
私なんかこう失恋した時にカナリアプディングザハトルテじゃなくて
ウィーンじゃなくなったえカナリアプディングはどんな、うん、
カナリアプディングは卵と小麦粉とあと何か
何か
何かと黄色いんですよねカナリア
やっぱりイギリスってのプリング系が多いんですよね。
そうですね。
主食じゃなくてもそのないろんなものをこう混ぜてバンって固めて
蒸したり茹でたり焼いたり。
あんまり美味しい方じゃないんですよね。大きな声じゃ言えないけど。まあ、
でもすごく美味しいものの中にもあります。
そうですよね。あんまりでイメージイメージだと思
う。ミレナさんいつも美味しそうなもの食べてますよね。
そうなんですよ。さすが貴族。ホースはドイツ人なの？
ドイツ人じゃないですかね。
っていうか言ってたじゃないですか。ね、
聞いてなかったから。
はい。
ドイツ。
ほとんど聞いてないから。
かわいそうなハンス。ドイツ人ですけど。
そうですね、
うん。
個人的にはドイツは好きで2回ぐらい行ったことあるんです
けど。あ、そうなんですか。
ええ、僕の知り合いがすごいドイツ党の人がいて、
ええ。
いいですよね。なんか年越しとかもドイツでやったんですけど、本当に。石でできた石っていうかね、レンガ本当にもうで石畳で、
うんうん、
僕が仲良くなったのはクリシーって男の子がいたんですけど、うんうん、それ中1の子で、
うんうん、
彼の英語能力と僕の英語能力が本当に同じぐらいだったんで、うん、すごい仲良くなって外で花火やろうみたいな花火やってパパパーンってやったりしてすごい楽しい思い出がありますね、
うん、
あとはステーキを頼んだら上にジャムが乗ってきて何でもいいからその土地で美味しいものを出してくれって出されて、うんうん、その人はハキムという人なんですけど、出してくれたのがそれで食べてみろ美味しいぞと言われたんですけど僕は甘いものは一切ダメなんで、でも全部食べましたけどね、
何のお肉に何のジャムが乗っかってたの？
ね、牛肉にジャムはラズベリーか何か混ぜたやつでそれはなんかナポレオンがなんか凱旋してきた有名ななんか店らしくて入り口ナポレオンの絵が描いてあって美味しいぞって言われたんですけどああそうなんだっていう
微妙だったんですか
味覚はねやっぱり育ちなんだなと思って
アメリカもねあの七面鳥にラズベリー
そうですか、
あー、
うん、感謝祭の時に
合うんですかね
いや私もあんまりお肉にジャムはつけたくないかな、塩がいいかなお肉なら
今の日本に来てるとなんか想像できないような習慣が結構出てきますよね、うん、っていうか入れてるんですけどねだって川島さん見ていて気になったポイントありましたか
これまで、まあ、物で言うと食器とか、
うんうん、
いつも、ね、そのお屋敷によって食器も違って綺麗だなとか、
うんうん、
この間の僕が見た回のオーレリアお母さんのところでなんか取っ手が竹みたいになってて、
うんうん、竹の模様のね絵馬がよくしげしげ見てて、
うん、あんなの欲しいなとか思いました、うんはい、
ここまで収録してきて、アフリカの雰囲気についてお伺いしたいんですが、
はい
収録中に起きたことで、印象に残っていることをちょっとお話しいただけると
2部から来たハンスは何か感じるところがありますか？
そうそう、それは伺いたいです、ね、
あ、収録現場今までやってきて、いやだから なんでしょうねやっぱりね自分よりもその先輩方のその声優さん方が一堂に会してるっていうのがちょっとあんまりこういうスタイルのアニメはあんまりないと思うんででまたそれがすごいドピッタリというかぴったり来てるんで最初ちょっとまあ、ちょっと緊張感はあったんですけど緊張するのとか大好きなんでなんかすごくああいい空間だなぁとやっぱさすがにねやられたらやられたで本当になんて言ったらまあ僕は途中から入ったんだけどやっぱりその最初からやられてる のがあるのも含めてもうその世界観が出来上がってるっていう状態だったんで、まあなんだろう、うっとりする感じはありましたね、そのブースの中の感じが、ええ、それはそんな感じで最初、ええ、まあ毎週っていうか正しいかなっていう感じですね。
他の作品とはやっぱり少し違うんでしょうか。
多分違うと思いますね。はい、
緊張感というキーワードは他の方からもお伺いしてるんですけど、
ね、なんかあのパリスの先輩方の、
うんうん、
このなんかこう集中力みたいなものをやっぱ素晴らしいなと思って、なんかこうどんどんどんどんこう積み重なっていくとか、どんどんいいものが生まれていく瞬間が見えるっていうか、その本番に、うん、テストをあの、まあ、2回ぐらいやって本番になるんですけど、本番に向けてなんか皆さんの集中力がこうどんどんどんどん高まっていって、本当にいいものができていく瞬間がすごい毎回見られて、まあ、緊張感がすごくあるんですけど、なんかそれもなんか、まあ、勉強になって心地よくて、なんかエマの作って間が結構多いんですけど、うん、間もなんかセリフがない間もなんか物語がこうちゃんと流れてる感じが見えるっていうか、
うん、
途切れない空気があるなって
感じるね、
うん、やっぱそれは皆さんが、うん、本当にトーマさんや橋本さんこう作ってくる空気がすごいんだろうなって思いながら、うん、2幕はすごく人が多かったんですけどそれでもみんなが一体となって作ってるのがすごいなって思いました、
うんうん
ね、だからその今さなちゃんが言ったように、その間がやっぱりすごく大事だったりで、芝居もその息の芝居とかすごいもう微妙なんですよ。だからここほどノイズを立てないように気をつけなきゃいけない現場はないなっていうぐらい、もうもちろんあの本番は極力音は皆さん気をつけてても、もう気のずれ一つが入っちゃうぐらいのものなので、あとなんか息座ってても息を吸うのも静かにみんなこういうぐらいの緊張感がすごいね、
うん、はい、まあ緊張はねもうほんと毎回緊張してて、うん、まあそのね、さっきさなちゃんの話であったその空気感というか、やっぱ先輩の方たちはうーん空気感というか、もうその一言喋っただけでもう
存在感、
はい、説得力あるし、その時代の人になってるし、まあ、現代ではない人の雰囲気になってて、もちろんみんな気品もあるし、そうですね、その品の良さをみんな皆さんお持ちで、そういう役柄の方はすごい品の良さが出てて、で一言喋ればそれでもうその時代になってしまって、まあ自分が喋ってない時は後ろに座って見てるんですけど、もうそこでもうそこの空間ができてるっていうのはこれはすごいなと思って、
はい、だからこうゲストに来られた方とか、あの若い人とかが、まあ、音響監督の菊田さんがこの時代はコルセットを女性はガッと締めてるから、やっぱりこうかがんで物は取らないじゃないですか、
うん、
で音じゃ分かんないですよね、うん、え想像してください
前かがみには行きませんと、
うん、だからやっぱりこうとにかく姿勢がみんな良くって、
うん、
あの動きが優雅でっていうのは、うん、念頭に置いてあのお願いしますって、もそこの演出はね、うなずいてます、はい、うなずいてらっしゃいます、
ではですね、ちょっともう、残念ながら最後の方にまで来ちゃったんですけども、
はい、
この作品英国恋物語エマというも、タイトルをですねご自分の中で、どのような作品だというふうに位置づけているか、ちょっと難しい質問だと思うんですけれども、
私のやってきた作品の中ではこんなにこう純粋にやっぱり恋物語だけあって、恋っていうものがこうなんかそれが本当にもうまさにテーマっていうのって私の中では初めてで、本当に純粋に人を好きになるっていうことってもうそれだけあればなんかもういいのかなっていう、なんかちょっと考えさせられる作品っていうか、純粋にそれだけを考えて 見たことってないなとかって思ったりとか、うんうん、そういうふうに考えさせられる作品です。なんか
恋について考えさせられる作品、
うんうん、他のものなんか恋プラスなんとかとかっていういろんなものが入ってくるんですけど、うんうん、
まあ似たようなことを前に喋っちゃったというの
が個人的な、まあ、気持ちとして言うと、まあやっぱりさっきも言いましたけど、ちゃんと気持ちをやっぱりこう作って臨まないとダメだな、
まあ、他の作品でもそれはもちろんあるんですけども、それ以上に自分がやっぱり主軸にいるというのもありますし、そのセリフにやっぱそういうことが描かれてて、逆に描かれてね、間の間とかで気持ちがどう変化してるんだろうとか、そういうことをやっぱり考えていかないと、本当に息一つでもなんかいつもはなんか同じ、いやなんかアクションばっかりでダメだなとかって自分では反省するんですけど、それでもやっぱりタッチは変えようとは思って、そういう息ため息今日もいっぱいあったんですけど、そういうため息もやっぱりいろいろ変えたりするぐらいの思い入れを持って臨まないといけないなとか、はい、で第2幕になってから、まあ、お母さんが出てきたこととかもあって、その純粋な恋愛という愛情以外に親子の愛情だとか友人の愛情だとか、そういうのが出て膨らんでるので、はい、すごくまあ恋物語、恋愛というよりも愛物語というか、別にそのエマとウィリアムとかそういうだけじゃない作品かなと、はい、
そうですね、すごく時代背景にしても、それこそもうこの時代を熟知してらっしゃるリコさんだったりも、森先生もそれこそ大学教授の方からお墨付きをいただくくらいに、すごいもうしっかりとこの背景がなされてるじゃないですか。でやっぱりこうテイストで入れる作品は多分いっぱいあるんだと思うんですよ。こう過去のそれこそ日本もそうですし、フランスもイギリスもとかって、こう時代背景をそこだけ持ってきて、あとは架空のっていうのは結構いっぱいあっても、やっぱりリアルにきちんとその時代考証まで作ってる作品っていうのは意外と少ない。ましてや19世紀のイギリスっていうのはもしかしたらちょっと初めてかもしれないなっていうぐらい、しっかりと作られてる作品なので、例えばその実写の映像とか本を読むよりはやっぱり気楽に楽しく見られる中で、そのリアルなその19世紀のイギリスっていうものを感じてもらって、なんかそこから興味を持って本当にこう歴史とかそういうものに役立ってて、勉強になんかそれぐらいちゃんと作られてるものなので、なんか世界史が苦手な人もこれを見て産業革命時代をちょっとこう学んでみてはいかがですかじゃないんですけども、それぐらいきちんと作られてるものだなっていうのは、とても皆さんにいい影響と及ぼせる作品ではない、ためになるっていうか、はい、
うん、本当そうですよね。だから大人の人たちとか見て全然いいなと思える作品であるのはもちろんなんですけど、やっぱり自分がちっちゃい頃とか漫画をテレビで見るときに思ってた見てたものの中にやっぱこういうものはあったような気がする。でもそれよりはもう上質なものにはなってると思うんだけど、やっぱり今現代の日本の少年少女って、少年はどうかわからないけど少女とかに見てもらいたい作品ですね、非常に。
終盤まで来てまして、ご自分の担当するキャラクターは、お話の中でこの先どうなってほしいか、次回のシナリオっていうのはもう読まれてるんですか、最終回、
ね、
最終回どうなるかわからないわけですね、
うん、そうですね、まあ、とりあえずは一緒になれるでしょう、オープニングもそうなってるしって踊ってたし、
まあ、できればみんなに祝福、うん、みんなにというか、まあ、2人だけでっていう、ね、
それはないでしょう。だってあそこまで今ウィリアムが頑張って、うん、アーサーも応援してくれて、ね、うん、みんながこうじゃあって、ね、キャンベル子爵のおかげで一致団結できてるかもしれない
横やりのおかげで。
そうそうそうそう。
いかがですか、そのこの先どうなってほしいか
最終話で、
うん、
ああまあね、ちょっと原作に手入れちゃったことですから、うん、思い切って
思い切って
えっていうことがあってもいいのかなとか思っちゃったりしますけど、まあ、うん、ないとは思いますが
映画もあ、まあ、ちょっと噂ではまた言い方が現れてって聞いてるので、
うん、
い
や、むしろそっちの方が
そっちがいいと思うよ。
ちょっと期待していますけど、彼はいい、はい、なんかそれがどんな方なのかは分からないですけど、どんな風に現れるか、うん、でもまあ、自分じゃなくて本当にエマさんとウィリアムがやっぱり幸せになんかこう視聴者的にはなってほしいって思ってます
。最終回に向けて、意気込みを一言ずついただいて締めとさせていただきたいんですが、
はい、はい、意気込み、はい、うん、頑張ります
、ね、
はい、もう僕はもうこれしかありません。もうエマさんラブで、もうそのために仕事も頑張るし、何もかも頑張るぞみたいな。はい、
じゃあエレナは幸せになります。
待ってください。お願いします。
ハンソン、やれるだけのことやります。やれるだけのことしかできないので、やれるだけやります。
頑張りますに、もう一言、もう一声、エマさんはどうするんでしょう。
いやもう、まあもちろん多分彼女の中ではもうウィリアムと歩んでいく覚悟しかないと思うの。ごめんねハンス。
いいよエマ
最初から多分、うん、
うん、
いなかったと思うのでなので、あとはやっぱりケリーさんの夢も多分彼女は背負って、ケリーさんのその思いっていうのもちゃんと背負って多分ウィリアムと一緒に歩んでいこうと決意を固められると思います、
はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、
ありがとうございました。